ここからは数量政策学者高橋弥生さんでございます。高橋さんおはようございます。
おはようございます。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
特にプロ野球が開幕いたしまして、関西はですね阪神オリックスの話題で持ちきりなんですけれども、高橋さんは相変わらず、はい、メジャーをしっかりとご覧になっていてっていう、そんな生活でしょうね。
そうですね。
この週末も高橋さんいろんなところで大谷選手のコメントを求められましたけれども、はい、この1週間高橋さんどうですかね、こうなんかおっしゃりたかったこと、大きなこと。
大谷さんの話ってアメリカの、生活に関係してるんでね、なんかあれですね、アメリカってすごい訴訟社会だから、はい、いつも代理人つけなきゃいけないんですけどね、はいはい、そこは大谷さんしっかりしてるなと思って、改めて感心しましたね。
高橋さんそのコメントね、おっしゃってる新聞各紙でも取り上げられましたけど、要は一平さんと、1対1で喋りたいという話があった。
それで、でも代理人って言ったじゃないですか。それで、一平さん自身はほら、依存症ですからね、何でもそれつきますからね。
そして、この実は一言一句というのが今後いろんなところで影響するので、代理人というのをしっかり立てなきゃ
そうです
ね、ということですが、
そうですね、
はい、だそうでございます。ではまずは国内このお話からお伺いしてまいります。衆議院東京15区の補欠選挙、都民ファーストの会、そして立憲民主党も候補者擁立へでございます。読売新聞によりますと、4月16日告示、28日投開票の衆議院東京15区の補欠選挙、地域政党都民ファーストの会特別顧問を務めます小池氏は、3月29日の定例記者会見で作家の音竹博忠氏の出馬明らかにいたしました。また音竹氏の出馬方針を受けまして、自民党東京都連会長の萩生田前政調会長は、党本部で小渕選挙対策委員長、茂木幹事長と会談し対応を協議しています。また立憲民主党も3月29日東京15区の補欠選挙で、元高等区議会議員の酒井夏美氏を擁立する方針固めました。ではここまでの東京15区の擁立の動き、整理しておきましょうか。
はい、はい、ここまでの出馬に関する動きです。都民ファーストの会は音竹博忠氏、立憲民主党は酒井夏美氏、日本維新の会は金沢由衣氏、共産党は小堤東氏、参政党は吉川里奈氏、日本保守党は飯山明里氏を擁立しています。
さあここに来て高橋さん、まずは都民ファーストの会が音竹さん擁立しましたが、この動きどうご覧になってますでしょうか。
そうですね、小池さんじゃなかったっていうところですね。
そうだ、はい、
それでちょっとその前に12月に江東区っていうのは区長選挙があってですね、
はい、
その時に、都民ファーストの推してる人と、はい、それとあと自公が推してる人、
はい、
それとあと国民民主が推してる人が、はい、相乗りになって区長になってるんですよね、
はい、
多分だからこの4つの政党は、都民ファーストに乗っかるんじゃない
か なるかな
と思いましたね。
で高橋さん、小池さんが出るんじゃないか出るんじゃないかと言って、結局、お出にならなかった。
これはもう中国は出ないってことは確実ですね。だからそうすると、この都民ファースト、それとあと自民公明国民民主が一つの塊になって、区長選の時の勝利の最大を狙うっていう形ですね。
高橋さんこれデータ取られたんですよね、東京15区の高等区のね、
はい、35% ぐらいしか投票してませんけどね、その時に、はい、今回のやつを占えるのは、その時に立民で立った人、今回立った人は区長選挙も立ってますけどね、
はい、
この時にはもう共産が降りて、立民共産が共闘してるんですね。
ああそうか、なるほど。今回共産党も小堤さん出してらっしゃいますもんね。
出しますけど多分降りると思いますね、これは。
そうですか、
それで立民だってそれは共闘になっちゃうし勝てないし、
なるほど、
それで一緒になって、立民と共産が出ると。それであとでもここ意外にね、その他が多いんですよ。で区長選挙の時もそうだったんですけどね、その他が4割近くあるんですけどね。
そうなんですね、
はい、そこをだから維新と、維新と何点かな、保守党が、そこを食い合うってそういう感じでしょうね。
これどうな、そうなると、ファースト、自公、国民対立憲民主、共産対その った。でもその他が割れますからね、これね。
割れますね。維新保守って形になるんでしょうね、おそらくね。
となってくると、見立てで言うと、高さん、その江東区議会の例で言うと、江東区長の選挙の例で言うと、このままいくと、都民ファースト。
あ、それがね、うん、だからね、そこで要はこの政治とお金の話がすごく出てきたんでね、これで支持率がガーンと起こってるんで、
はい、
そこがだから多分みんな団子レースになっちゃうんじゃないかなって感じがするんですよね。
ということは、高橋さん、今の段階ですがまだ読めない、
読みにくいですよね。だから普通考えるとね、それ自公が一緒になって都民ファーストが一緒になれば東京まず勝てるんですよ。
はいはい、
勝てるんですけどね、多分ね、あれですよね、自民公明はが自民が入るところが不利になりますからね、今ね。
となってくるとですよ、都民ファーストとすると、いや、あんまり一緒にならんといてって、
そうそう、あんまり一緒にならないで、そんなに応援してくれないだけど表立ってしないでって、そんな感じだと思いますよ。
これはとなってくると、さっきありましたが、小渕選対委員長、茂木幹事長、スタンスとすると、このお二人、自民は乗っかりたい。
乗っかりたいんだけど、うん、今の自民と一緒になったら不利になるから、結構あれでしょうね、そんなに表立って上に来ないで来ないでとかね、そんな感じでしょうね。
ここに来てさすがに自民はもう独自候補は立てない。
それはもう無理でしょうね。あとちょっと立候補し表明してるのはね、前自民だった捕まったね、
はい、
秋元さんって元の、
ね、はい、
が立つんですけどね、
うんうん、
だからね、要するに自民がついても意外に票が伸びない可能性は高いんですよね、うん、
これ確かに高橋さん、これから実際に告示された後になりますけれども、選挙戦どんな形で自民が応援に入るのかって、ちょっと変な言い方ですが面白いというか、スタンスとして難しいですよね。
面白いですよ。で、音田武さんっていうのもね、あれでしょ、すごくキャラの立ってる方でしょ。
ああ そ, うですよね、
それであと他もあれですよね、この立民の候補とね、
はい、
あと保守党 と,、維新と、それとあと参政党の候補はね、うん、女性でしょ。
そうですね、
すごいもう見場がいいし、女性ばっかりなんでね、ちょっと、うん、マスクほっとけないんじゃないですか、ですね、ここの選挙区。
これ本当一つ注目の補欠選挙になりますよね、今後占うという意味で、ね、ちなみに高橋さん、3月の25日なんですが、自民党は二階元幹事長が開いた記者会見が話題となりましたけれども、改めてですが、この二階さん政界引退ということになるんでしょうか。
ね、二階さんの政界引退っていうのとね、小池さんがね、中国出ないっていうのはちょっと関係してるかもしれませんね。やっぱりだって国政に復帰しても二階さんがいなかったら、なかなか小池さん自民党に戻るの大変ですよね。
やっぱりそれだけその後ろ盾大きかったんで、
大きいですよね。だからこれ和歌山の方も大きいかもしれませんけどね、
うん、
小池さんの戦略としてもなんか後ろ盾がいなくなっちゃったっていう意味では苦しいでしょうね。
はあ、もしということは小池さんは二階先生引退しないでって思いはやっぱ強かった。
まあほんのちょっとあれですよね、自分が復帰してから引退してくれって感じだと思いますけどね。
決して戻ってから引退してくれみたいな。
さあ、そのあたりまた展開見えましたらお聞きしていきたいと思います、うん、はい、続いてこちらでございます。時刻6時35分になります。さあ、大林美香氏の内閣府タスクフォース入りについて、林官房長官、河野担当大臣が了承とコメントしています。産経新聞によりますと、林官房長官、3月28日の記者会見で、再生可能エネルギーに関する規制見直しを目指す内閣府のタスクフォースに、中国の国営電力会社のロゴマークが入った資料が提出された問題をめぐって、公益財団法人自然エネルギー財団の大林美香事業局長がタスクフォースに入った経緯について、内閣府事務方が提案した案を河野担当大臣が了承したと説明いたしました、まあ、一方で大林氏は3月27日に辞表提出し受理されているということで、まあ、先週もこの話高橋さんお伺いしましたけれども、その後大林さんが辞任されました。で、
はい、
林また官房長官が大林さんのタスクフォース入りの経緯をですね、説明するなどとしてるんですが、さあ先週から今週にかけてこの動きなんですけど、高橋さんどんな風にご覧になってます？
うん、 そんなに事務ミスだったら なんで辞めるのかってまずそこでありますけどね。で、このね、タスクフォースって、うん、内閣府の規制改革ってところのホームページ見るとね、もう明らかに違いが分かってね、うん、普通規制改革ってんですね、規制改革推進会議っていうのがあって、うん、これがまあ正規の、まあ、審議会で、これでいろんな、はい、案件をここで扱うんですよ。
はい、
でね、このね、タスクフォースだけ別立てになってるんですよ。
別立てになって
る、うん、全く別立てになってて、なってるってなぜかっていうと、まあこのタスクフォースっていうのは法律の根拠は実はないんです。法律が根拠がないときに、どうやってできるかっていうと、うん、大臣決定っていうのがあってね、
はい、
それで作ってるんですよ。
は
で、まあ、規制改革の方でしたら、うん、ものすごく人間もたくさんいて、うん、まあ、なんていうかな、うん、人間、山ほど人間が、人間というか、委員がたくさんいて、はい、まあ、いてですね、うん、それでやるっていうことなんですけれど、うん、このタスクフォースはね、実は4人しかいないんですよね。
あ、少ないですね。うん。4人しかいない。
そうでしょ？
うん。
規制改革推進会議は確か15、5、6人いますけどね、うんうんうん、まあ、普通の、ね、審議会ってみんなそのぐらいなんですけどね、4人しかいないってことが、
う
ん、なんか見てすぐ分かるんですけど、それでも手続き上も明らかなんですけど、これ、河野大臣が全部指名してるんですよ。
はあ、でこのタスクフォースはじゃあどういう意味があるものってことなんですか、ね、
これはだから規制改革っていう名のもとにエネルギー政策をやったっていうところなんです。
と、うん、いうことは河野さんはそのメンバーは全員自身で決められるということなんですね。
自分で決める、それは規定っていうか、やっぱりこの全く法律の根拠がないんでね、うん、いろんな手続きとかそういうのが全部まあ、普通は法律に全部書いてあるんですけどね、これ書いてないから、うん、どっかで書かなきゃいけないんですよね、うん、でそれ読むとすぐ分かりますけどね、全部自分で主催して、うん、それで全部自分で決めたっていうことが分かります。
ってことはメンバーの人選も、ここに林さんのコメントありましたけれども、推薦された人がどうこうというよりもご自身
ですよ、自分で決めて、
自分で決められるメンバーだった、
もちろん全くそうです。だってそれで4人しかいないって、それで河野さんも参加してるから、うん、まあ言ってみるとあれですよね、うん、自分の周りでいろんな直接アドバイスしてくれる人を実は募ったってだけなんですよ、うん、
で高橋さん、この、タスクフォース知り合いの方も入ってよ、
最初ね、作るときに、これ菅政権のときに作るんだけど、うん、まあ河野さんって脱原発ってすごいんですよね、
うん、
だから脱原発封印してる、一応まあ閣僚になってるはずなんだけど、
はい、
ただやっぱりいろんなことやりたくなるんですよね、
はい、
それでこれを作るっていう時にやっぱり、うん、メンバー見たらもう本当に脱原発のもう人ばっかりだったんで、
はい、
それでちょっとバランサーって言ってね、うん、ちょっとそうじゃない意見の人を入れなきゃいけないっていうので、
うん、
まあ4人いるんだけど2対2にして、
はい、
2人はもう本当のコテコテの脱原発の活動家みたいな人ですけどね、はい、あとの2人の人はもう結構普通の人を入れたって、そういう経緯がありますね、うん、
でここで例えば出てくるメッセージみたいなものっていうのはこう法律の根拠があるわけではないとはいえ、こう
ないから直接河野さんに全部話するわけですよね、
うん、
でそうするともういきなりその政策決定になる可能性が結構高いんですよ。
あ、そうなんです。ということは、それにしっかりその意味はあるタスクフォースではあるということなんですかね。
意味はありますけどね、脱原発っていうことでね、うん、脱原発に凝り固まってるから、うん、ややもすると脱原発って言い過ぎると、
うん、
要はねエネルギー足んなくなっちゃうな、なっちゃうなっちゃうね、そうするとね、うん、もう再生可能エネルギーで全部賄えますって言っちゃいがちなんですよね、
うん、
で再生可能エネルギー全部賄えますって言うとね、うん、まあ、中国の影響力がものすごく出ちゃって、うん、中国から機材輸入するとか、うん、中国の電力網にくっつけろとか、そういう話にみんなで、そういう話にみんななっちゃって、
うん、
それは実はエネルギー政策上も自給率を下げるからまずいし、うん、安全保障政策上もまずくなっちゃうんですよ、うん、
まあ、今回その話っていうのも随分ね出たところありましたけれども、それで言うと高橋さん、日本のそのエネルギー政策みたいなところはどんなふうにしてこう進んでいくといいのか。
いや、まあ、うん、本当はまあ、いろんなところで議論あって、まあ、脱原発もあってもいいですけどね、もうちょっと広い、うん、ところでやって、だって脱原発を全部やるとエネルギー足んなくなっちゃうの見えなんだよね、はい、それをだから全部再生可能エネルギーで賄うなんてもうむちゃくちゃすぎて、
うん、
ちょっと普通の人はついていけないような話なんだけど、
実現は厳しい
ですね。ここは、うん、活動家ですからね、もう聞く耳を持たないっていう感じですけどね、う
ん、それぞれメッセージをねどんな風に捉えるか、
これ大阪でもありましたよ、
うん、
ほら 府市のエネルギー戦略、会議っていうのがあって、それでやっぱり脱原発行ったんだけど、さすがにあの時にはあれですよね、大阪市長と府知事は最後、あ、これ騙されてるってんで、実はあれでしょう、脱原発を最後のところでとどまったじゃないですか。
さっきお話ありましたけど、確かにそのエネルギー政策となった時に安全保障だったりとかという問題あると、確かにどこまで外国の方とのこう付き合いみたいなのを含めてありますけれども、あの電力の行き来っていうのは考えたらすごく安全保障上大きなデータになるんですね、これ。
だってあれですよね、ウクライナの時もあのロシアが天然ガス供給してたのストップしちゃって、もう大変になっちゃったんですけどね、あれと一緒なんですよ、あの天然ガスのパイプラインを、ヨーロッパ敷き詰めちゃったんで、結果的にはすごく大変になってしまったんですよ ね、は
い、ね。だからあの特にヨーロッパみたいに地続きなところと、また日本のようにこう島国でちょっと離れたところととなってくると、エネルギー政策のあり方また変わってきますもんね。
いやいや、地続きでもね、パイプラインなんかやっちゃダメなんですよ。
やっぱりそこは
そうそう、それでね、地続きじゃないんだからもっとダメなん
ですよ。もっとダメだってことですよね。で、このタスクフォースはどんな意味を持ってくるか。ただ今お話聞いていると、これはまあ河野さんのもうほぼほぼ直轄のというところだったと。
全く直轄です。ね、もう制度上、そう、制度上っていうかね、あの公文書上は全く直轄になってるんで、推薦なんてレベルじゃないですよ、これ。
だったってことですね。わかりました。はい、では続いてこちらでございます。財務省の神田財務官、円安に対してあらゆる手段を排除せず適切な対応を取るとコメントしています。さあ、ロイター通信によりますと、財務省の神田財務官は3月27日、足元で投機的な動きを背景に円安が進んでいるとの認識を示しました。さあ、神田財務官は、最近の円安は経済の基礎的条件に沿ったものとは到底言えず、円安の背景に投機的な動きがあることは明らかと指摘しました。また政府として為替市場の動向を高い緊張感を持って注視するとともに、行き過ぎた動きにはあらゆる手段を排除せず適切な対応を取るとの考えも強調しました。さあ、高橋さん、この金融政策決定会合でマイナス金利の政策解除を決めました。で、このタイミングで円安になった時に、わ、利上げなのに円安なんだという疑問もありましたが、高橋さん、このあたりというのはいかがでしょうか。
そういうふうに言う人って多分マーケットやってないなすぐ分かるんですけどね。
あ、そうなんですね、はいはい、
あのね、こういうのって、バイザルームはセルズファクトっていう格言がありましてね、
はいはい、
これはね、噂で買え、事実で売れ、だからね、この政策決定会合の前の1週間ぐらい前に、もう噂でもう利上げすると分かって
た、
その時に、もうその時に円高になってるんですよ。で、その後それを戻しちゃってるんですよ。
噂で買って、
そうそうそう、戻してるところしかみんな見えてないから、すぐ噂で買って、まあその決定会合の後は、まあ事実で売ってるわけでね、はい、そこの売ってるのが円安のところに実はなってるだけなんですよね。
で、今そこのところで、ああだこうだ我々が言ってる、
まあ、そうそうそうそう、だから前から見ればね、もう出遅れてる人は議論だよね、このね、はっきり言うとマーケット的には、
で、高橋さんはですから、その前にもう日銀からですね、そんなメッセージが出てることがどうなんだということをずっとおっしゃってたわけですよね。
もう大問題です。本当に言うとこれブラックアウトルール違反なんでね、なんかこんな話をブラックアウトルール違反の話を抜きにしてね、その後の話でなんか騒いでるってのはおかしな話ですよね、そもそもが。
で、ありながら投機的な動きがあることは明らかとなると、そらそうだろうという感じになるんですかね。
まあ、この神田さんっていうのも変な方なんでね、変なって言うとね、皆さん、財務官なのにって驚くられるでしょ、ね、これね、彼ね、この時期にまた似たようなね、自分のね、主催のね、懇談会を役所の中で、財務省の中で作ってるんですよ。だからね、自分の意見を多分通そうと思ってね、こういう懇談会作ってるんだと私はすぐ読みますね。先ほどのね、タスクフォースと似たような話彼してるんですよ今。
本来その財務官の方がその、
あ、これ、ね、やっちゃいけないですよこんな。いや、政治家じゃないんだからね。で、財務省は時々やるんだけど、これね、
それはルール違反ではないんですか。
ルール違反ではない、まあ、ギリギリね、まあ、なんかお話聞いてるってだけだったら問題ないと思うんだけど、っていうことで、まあ、今までもその そのなんかな、なんていうか局長とかそういうのが話聞きたいっていうことはやってるわけで、情報収集という一環としてはギリギリ政府は政府なんですけどね。でもまあこの財務官がこんな時に為替の話でね、いろんなね学者集めたりいろんな人を集めてね話聞くなんて変な話ですよ。だからあのまあ逆にあれですよね、為替の誘導したいんでしょうね、おそらくね。
ということはその発言の中でね、そのまあ会見の中でというか、この行き過ぎた動きにあらゆる手段を排除せず適切な対応を取るという
なんか意味不明だけど、うん、あの要するに財務省ができる話っていうのは為替介入だけなんですけどね、うん、これはもう明らかになってる話で、まあ、学問的に明らかになってるのは、うん、為替介入しても1日しか持たないってことは分かってるんですよ。
そうなんですね、1日しか持たない、
だからすぐ戻るだけ、うん、だからまたね 1日だけ大きく報じるかもしれないけど、また戻っちゃう意味のない話をしてるんですよね、うん、まあ、だからこんなの やってもしょうがなくてね、そんなんだったら外為特会で今ね、うん、ね30兆以上はね含み益あるはずなんでね、うん、はいはい、うん、それを吐き出したら吐き出す方がはるかに国民には、うん、嬉しい話だと思いますよ。
その言って短期的なところだけの話じゃないもんなと。あの高橋さん、以前からその円安はね日本経済にとってプラスだという話されて、うん、
ものすごいプラスですよ、うん、あのだって企業収益上がるしね、うん、法人収益上がるし、さらに言うと一番これで儲けるのは財務省でしてね、うん、財務省って外貨債を持ってるんですよ、うん、100兆100何十兆持っててね、うん、1ドル110円ぐらいで買ってて今140円ぐらいだから、1ドルについて40円ぐらい儲かっちゃってるから、さっき100何十兆って言ったから、要するにそもそもこれだけで3、40兆儲かっちゃってるんですよ。
その3、40兆高橋さん うまく使えないもんなんですね。
早くだからそれをね吐き出す研究会なら私も分かるんだけど、ここは絶対吐き出さなくてね、これでね円安でけしからんけしからんとか言ってて、お前自分のところで儲けてるだろうとまず思いますけどね
あのよくね、確かに円安になるといろんな物価が輸入物価が上がってくるとかっていう話あるんですけれども、
うん、そういう人はいるのは間違いないんだけど、うんうん、一番日本国で一番儲けてるのは実は財務省ですよ。
はあ、でもどうなんですか高橋さん、その 3,40 兆っていうのはうまく使えないもんなのかなと、うん、
本当に思いますけどね。使えますけど使わないって頑張ってるんだから今あのですよ。それでなんか円安はけしからんってわけのわかんないこと言ってて、マスコミはそっちの方ばっかりね、あの報じていてね、あの要するにしこたま財務省が儲けてることを言わないんですよ。
そうですね、
なんで使わないんですか、やっぱ確保するときまだもっと、
いやいや、そうそう、だってみんなそうでしょ、うん、権限があってね、お金持ちになって気持ちになりたいってことでしょ。
なるほど、したら自分これだけ守ってるぜっていうのは非常に大きなメリットになるわけなんですね、こういろんなところでメッセージ出
して、それでくだらないね、うん、メッセージばっかり出してるんですよ、この、あのね、神田財務官っていうのは。
あ、そう、神田さんというのはちょっとあの不思議な方だということなんですね。そういう
不思議っていうか、財務省自体がおかしいでしょ、うん、だってこんなに儲けててね、苦しんでる人いるんだったら分け与えればいいじゃないですか、それで終わっちゃう、うん、はい、うん、
では続いてもう一ついきましょう、こちらです。さあ、駐在の北朝鮮大使、日本大使館関係者が接触を打診してきたが拒否したと主張、日本と北朝鮮との関係はどうなっているんでしょうか。北朝鮮国営の朝鮮中央通信は3月29日、日本の駐中国大使館から接触を打診されたが応じることはないとする北朝鮮の駐中国大使の談話を伝えました。北朝鮮側は25日に金正恩総書記の妹金与正氏の談話を配信して、岸田総理が最近もあるルートでできるだけ早い時期に金正恩氏に直接会いたいという意向を我々に伝えてきたと主張しています。さあ、岸田総理2月に金正恩氏との首脳会談に意欲を示していたということなんですけれども、さあ高橋さん、この動きも今週いろいろありましたが、先週北朝鮮金正恩氏の妹与正氏、26日の談話で、岸田総理が拉致問題にこだわるなら首相の人気集めのための構想に過ぎないとの評価を避けられないとコメントしています。改めてこの北朝鮮の動き、どんな風に、
高橋さん、もうあの岸田政権の、ね、支持率が低くて、うん、これを起死回生の策として、うん、まあ、包丁ね、うん、起死回生の策としてのを見透かして、うん、もうどんどんあれですよね、うん、足元見てるで、もうやってますね、うん、これで、まあ、岸田さん自身はあの今度4月に訪朝します、あ、訪米しますけどね、訪米するときに一緒に訪朝するっての言いたいんですよ。
あ、
そうと、それはね、うんうん、それでね、日 米、うん、あとも韓国も含めてね、はい、連携を取ってて、それ日本はできることとして、うん、まあ、北朝鮮との正常関係化みたいな話して、うん、まあ、安全保障にも資するってことを、まあ、岸田さんは言いたいんですよね。
うん、
でそれには、まあ、はっきり言うとね、拉致問題はね、解決済みって言いたいんですよね。
うん、
それでね、うんうん、解決済みって言っちゃうと、うん、国内からすごく批判があるから、まあ、解決はちょっとに曖昧にしたいっていうところがちょっとあってね、うん、そこは北朝鮮が読んでるから、うん、これもうこれは解決済みだろうって言えと、うん、そうすれば会ってあげるよって、そういうふうなことを言ってるわけですよ。う
ん、ということは相当なんかこの足元を見られてる感というのが今のお話聞いてもあります
ね。岸田さんは拉致問題なんてほとんどやるまでやったことないんだよね。はっきり言うとね、うん、まあ、外務省も結構これ強いんだけど、うん、国交正常化が優先で拉致問題後だっていう人いるんですよ。
あ、でもそこが解決せずに国交正常化ってのはできるの？
それだって、うん、でも外務省の中にいますよ。だってほら被害者をすぐ返して国交正常化に支障があるからって言った人いますからね。
どうなんですかね。多分家族会の皆さんのメッセージも大事だと思うんですけども、
家族会許さないと思うんだけど、まあでもね、国交正常化っていう国益が優先するとかね、東アジアの、うん、まあ、安全保障が優先だとかね、そんな理屈を多分つけるかもしれないし、うん、それとあとね、ちょっとまあ、完全に解決ではな、うん、ないって、ちょっと例えば委員会作ってね、今後の含みを残すとかね、そのくらいの姑息な話をして 2,3 人返してっていうので、まあ、2,3 人をなんか被害者を返して、それを生活するしたいっていうのが外務省にも岸田政権にもあるから、だからここはね、組みしやすいと思って北朝鮮の人はどんどん言ってるんですよ。
じゃあお知らせ挟んで、はい、最後その問題もう一度整理させていただきたいと思います。
はい、上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。
まあ、高橋さん、被害者の家族会の皆さん、はい、一括帰国が実現するなら、日本の独自制裁の解除に反対しないというメッセージなんですけれども、
だから多分ね、2,3 人で、あと、まあ、継続協議っていうので、なんか落とそうと思ってるのは、まあ、岸田政権ですね、はっきり言えばね。この案はね、もう前から安倍菅政権からもずっとね言われてたんだけど、これじゃダメだろっていうんで、拒否してたやつですけどね。なんかどうも支持率落っこってると、何して生活か分かんないって感じがしますね。
ね、今17人、まあ、いらっしゃるということですので、このあたりが、ね、皆さんの思いとすると、今皆さん帰ってきていただきたいというところだと思うんですが、わかりました。では7時の時報の後、さらにお話伺ってまいります。時刻7時になりました。続いてこちらでございます。香港で成立した国家安全維持条例法案、香港の中国化は日本にどんな影響を及ぼすんでしょうか。朝日新聞によりますと、香港の立法会は3月19日、新たな治安関連の条例案を全会一致で可決して23日から施行されました。この法律、2020年6月に中国主導でできた国家安全法を補完する内容で、国安法が禁じる国家分裂や外国勢力との結託などの行為について、それらを扇動する出版物を出したり、また政府職員や議員らを関与させたりすることを犯罪だと明記しました。また香港外での行為も処罰対象としているということなんですが、さあ高橋さん、この法律によってですね、香港はどんな風に変わっていくんでしょうか。
中国に進出した企業が随分拘束されてますけどね、
はい、
まあ、香港も同じだってことですね、もうね。
なるほど。となってくると、香港に進出という日本企業、これ影響出てきますよね。
そうですね、今まではイギリスのね、統治下だったし、一国二制度ってことですから、まあ、言論の自由は認められたわけですけどね、全くこれは無理でしょうね、もうね。
高橋さんね、こう民主主義指数というものも出しておられるんです、
これ毎年毎年出してて、まあ、北朝鮮が1で中国が2ぐらいなんですけど、日本とか、まあ、北欧諸国は8とか9っていう、ね、すごく高いんですけどね、香港は6ぐらいだったんだけども、最近すごい下がってきて、はい、もうこれ2に近づきますね。
あ、そう、一気に下がった
ら、どんどん、だってそれはだってもう一国二制度じゃなくて中国と同じですからね、中国と同じになったら中国と違う数字になるはずがないですよね。でこれマスコミの人もね、香港では活動できなくなると思いますよ。
難しいですか、こう言論の自由は 保証されてる、うんうん、
保証されてないですよ。だって、ね、だからこれはだって、うん、あの中国の死者を出してる人はみんな分かってるでしょ、
うん、
あのマスコミは中国の死者を出してると、ね、なんか急にあの放送が切られたり平気です、うん、なっちゃいますよね。
同じような形になってくるということなんですね、
う
ん
う
ん、
多分そうですね、うん、全く同じになるという形だと思います、
はあ、そうすると本当に一国二制度ではありませんけれども、もうどんどんどんどんそんな形になっていくんですかね。
そうですね、うん、もうすでにあの富裕層の人 あの香港人はね、うん、外に逃げてますけどね、どんどんどんどんこれから逃げるんじゃないですか。
ということは本当にあれですよ、日本はどんどんいわゆる中国香港含めて進出はできなくなってきますね、これね、で制度
あもうそれは無理ですよね。
うん、どうなんでしょう、今後日本はさらに影響出てくるとしたらどんなことになってきそうですかね。こう今の話聞いてると、ね、
今富裕層がね、カナダとかね、そういうとこに行ってますけどね、うん、あんまり金持ちじゃない人が日本に来るかもしれませんね、うん、
あ今度は日本に出てくるかも、まあ、金持ちじゃない人、
ね、すっごい金持ちはね、
うん、
カナダとかそういうとこに行ってますからね。
でもそうやって思うと、その民主主義指数がお話しあったに低いと、まあ、必然的に経済が制限されてくるということになるんですね、
う
ん、
もうそれは香港 の、うん、あの金融センターとしての役割は、もう無理ですねこれはね、
はあ、ということは香港が今まで行ってきたものってずいぶん変わってくるとなると、香港は本当どうなっていくのかという言い方も
中国見たくなるんですよ。だから、うん、市場あるけどね、政府の言う通りね、やるという市場があって、
うん、
だから普通の自由な市場はないって。だって自由っていうのは、うん、あれですよね、共産主義とちょっと反するんですよね、
そこは全くもって反しますもんね。そうか、となってくると、まあ近々ということではありませんけれども、近い将来見たときに本当にもう同じようになっていくってことですね、中国、香港、
全く同じになる、
うん、なるということですね、ええ、分かりました。さあこのあたりも本当今後どんな風に変わっていくのか、分かりました。高橋さん、また来週も引き続きどうぞよろしくお願いいたします、はいはい、ありがとうございました。さあその高橋洋一さんをお迎えしてということになりますけれども、うん、上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼の1時から梅田上昇ホールで開催でございます。出演は今ご出演をいただいておりました高橋洋一さん、須田慎一郎さん、石田英二さん、そして私上泉雄一、西村麻子アナウンサーも登場でございますけれども、おかげさまで梅田上昇ホールでのチケットが完売をしておりまして、現在配信チケットと2000円で販売中でございます、はい、詳しくは番組ホームページまたは公式ツイッターでご覧をいただきたいと思います、うん、また配信でご覧いただける方にもですね、イベントに参加できるような内容も考えさせていただきたいと、はい、今スタッフ鋭意ネタを繰り出しているところでございますが、また4月5日の金曜日、今週の金曜日ですね、はい、夜の7時くらいから、うん、高橋さん、須田さん、石田さん、そして私上泉ですね、うん、YouTube 生配信もやりますので、はい、またイベントについても詳しくその場でもお伝えをしていきたいというふうに思っております、はい、本当に今あったようにですね、うん、もうあと20日ほどなんですが、3週間ほどなんですが、うん、まだ世の中の状況がその日になってみないとどうなってるか分かんない、すごい混沌とした大事態だなと思うんですが、ぜひ、生配信のチケット現在絶賛販売中でございます、はい、ぜひ、配信での皆さんもお付き合いをいただきたいと思います。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝取れニュースをご紹介。まずはこちら、
はい、
能登半島地震は今日で発生から3ヶ月となります。最大で3万4173人いた石川県の避難者は減少傾向ではありますが、
はい、
旅館などへの二次避難を含めて依然8109人が避難生活を送っています。
うん、
発生3ヶ月の避難者がおよそ4700人だった熊本地震と比べ、生活再建の遅れが目立っています。
いまだ断水が続いているところも終わりだというところでして、そうやって思うと3ヶ月ってね、本当に避難してらっしゃる方からするととてもとても長い3ヶ月だと思います。本当に一刻も早くどんな形で生活が再建できるのかの支援ですよね、
うん、続いても国内の話題です。小林製薬の紅麹成分入りのサプリメントを摂取した人に健康被害が確認された問題で、厚労省と和歌山県は昨日、和歌山工場に立ち入り検査を行いました。 厚労省の立ち入り検査はおとといの小林製薬の大阪工場に続き2回目で、製造工程などを確認しました。
まあ、週末もこのニュースで、まあ、日本国内持ちきりだったわけなんですが、はい、合わせてやはりあれだけ大きな会社になってくると、その商品を卸している、うん、あの関連会社の方っていうのも本当に多くて、その方々も今対応に追われているということですから、この原因というのも本当に一刻も早く、そしてこの後どんな風にして補償も含めてということになっていきますね。
はい、うん、続いては岸田内閣の話題です。JNN の世論調査によりますと、岸田内閣の支持率が政権発足後過去最低だった前回の調査からさらに 0.1 ポイント下落し 22.8% だったことが分かりました。これで6ヶ月連続で過去最低を更新したことになります。
毎月このタイミングになるとこのニュースが出てくるんですけども、この数字を見て、ああそうですかと、我々自身もなんかもう変に慣れてしまっているという状況があるんですが、やはりいかにこの数字が低いのかっていうのは今ね、あのコメントの中にもあったと思いますが、さあそのあたり含めてまたこの後高橋さんにお話を伺いしていきたいと思います。
はい、続いてはこちらの話題です。毎日新聞によりますと、アメリカ政府がワシントンで7月に開かれる NATO 首脳会議に岸田総理と韓国のユン大統領を招き、3カ国首脳会談を実施する方向で調整していることが分かりました。中国や北朝鮮への抑止力強化に向け、 NATO と日韓の結束も誇示します。
ね、この NATO の首脳会議に、招かれるということですからさ、岸田さんはこの後日本の安全保障に含めてどんなスタンスで向き合うのか、とても大事なところだと思います。
はい、続いてはこちらです。日本経済新聞によりますと、楽天グループは金融子会社を再編する方針を固めました。10月をめどに上場中の楽天銀行を含め、カードや証券を一つのグループにまとめる方針です。携帯を支えてきた金融事業を一体運営して企業価値を高め、金融事業の成長資金の確保や会社全体の財務改善につなげます。
あの実は楽天銀行の口座を持ってらっしゃる方って実は多いんですよね。またこの後あの新しくNISAが始まって、またそちらでという方も増えたと思いますが、楽天グループ2兆円グループの中で、この3つのですね、それぞれ持ってらっしゃるところが7200億円という規模ですから、これを一つにぐっとまとめて新たな次のステップへというところで、さあ楽天その携帯事業含めてなんですけど、巻き返しどんな風に上がっていくんでしょうね。
はい、続いてはスポーツの話題です。スポーツ日本によりますと、選抜高校野球は昨日決勝が行われ、群馬の健大高崎が兵庫の報徳学園に3対2で勝って初優勝しました。
はい、
群馬県勢の甲子園での優勝は春は初めてです。今大会では反発力を抑えた新たな基準の金属バットが導入され、ホームランが3本にとどまり、金属バットが導入された1975年以降では最も少なくなりました。
ね、本当にあのその意味では戦術みたいなものもね、随分今回変わってきたということなんですけど、まあ、本当我々金属規制からすると報徳学園もあと一歩及ばず残念だったんですが、本当健大高崎強かったですね。あの健大高崎というと高校あの効果がね、とてもポップで英語が入ったところでして、ああいった効果が最後決勝戦で勝って流れるっていうのがすごく新鮮だったなと改めて実感したところでございます。
はい、はい、最後もスポーツの話題です。デイリースポーツによりますと、プロ野球阪神は昨日巨人に5対0で勝ち、今シーズン初勝利を飾りました。
はい、
両チーム無得点で迎えた8回表に、森下選手のスリーランホームランで3点を先制、9回には小畑選手のホームランなどで2点を追加し逃げ切りました。
特にあの金曜日のゲームではですね、ジャイアンツの梶谷選手が右中間抜けようかというあたり、ダイビングキャッチしてピンチを防ぎまして、その後ツーランホームラン出て、もしかして今シーズンを占うワンプレーになったのかなと思ったんですが、それはある意味ねこの森下選手のホームランで一気に吹き飛ばしてくれた感じありましたもんね。
変わりましたもんね。
本当に一安心。
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。